今日はお呼びいただきましたこのルカの福音書からですね、題の通り見落としてはならないものという題でメッセージを取り次ぎさせていただきます。イエス様が交渉外に立たれて活動を始められて間もない時の出来事でありました。今日は11節をまで読んでいただきましたけれども、この後12節を見ますと、その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。本当にその働きの初期の出来事であったことが、そうしたことを通しても分かることでありますけれども、お読みいただきましたこの6章、安息日、イエス様も弟子たちもどうやらシナゴーグに、その日雨が降っていたかどうか、雨が降ってなかったですよね。皆さんと同じような気持ちで神様を礼拝しようと、シナゴーグに、街道に向かっていたその途中の出来事であります。弟子たちは麦畑のあぜを通るときにですね、どんなふうなことをしたかというと、私も小さい頃経験があるんですけど、学校の帰りにあぜ道を通るときにですね、麦の方を掴んでフューッとこうやってやってやると、もみが飛んでっていう、それをそんなふうなことをしたことが、ありますけれども、そうした場面であります。ともにこの16節ですね、6節を見ますと、別の安息日にとありますから、少なくとも、ある1節がある安息日で、6節は別の安息日というわけですから、少なくとも2週間にわたる出来事がここに紹介されている。そうした箇所でありますけれども、この箇所、大きく3つメッセージがあるかなというふうにこう思います。まあ、1つは、よく安息日問題と言われたりしますけれども、安息日は何のためにあるのか。イエス様はここで、人の子は安息日の主ですと。安息日においても私は主なんだという、そういう主張をしておられますけれども、安息日とは何のためにあるのか。そして二つ目は、このところに描かれています宗教指導者たちの姿を通して、そもそも人間とはどのようなものかということを私たちはこのところから見ることができます。ともにもう一つ今日メッセージとして導かれていますことでありますけれども、信仰とはいかなるものなのかということもこのところから教えられると思いますが、まあ、そうしたことをご一緒したいと願っています。早速ですけれども、安息日は何のために設けられたのか、安息日は何のためにっていう結論としましては、物事の本質を理解する、ちゃんと理解しておくということは大切ですねということになろうかと思います。この安息日問題ということでありますけれども、そもそも物事の本質というのを正しく理解しておくということは、私たちの生涯において大事なことではないでしょうか。本当に事の発端はというならば、些細な出来事がありました。安息日、街道に向かう礼拝のためにその途中、イエス様の弟子一行が麦畑のあぜ道を通って、そして弟子たちがなんとなくお腹が減った、まあ朝ごはんを食べてたかどうか分かりませんけど、そうして減ってたのでピカッとして、でこうやって口に入れたと。それが問題になるわけですよね。 それを見ていた宗教指導者パリサイ人たちは、そのことを重大なこととして取り上げて、宗教指導者たちは労働が禁じられているこの安息日に麦の収穫をし、脱穀までしてっていう、労働をしてっていう、何ということをするのかっていう、そしてイエスよ、なぜあなたはラビであるとするなら、指導を、弟子たちの指導をちゃんとしないのか。確かにモーセの十戒に基づくならば、安息日を覚えて聖とせよという、私たちの先祖から私たちはそのことを聞いているじゃないか、安息日を覚えて聖とせよ、なぜにもかかわらず労働をしているのを見てもそれを許すんだというようなことであります。確かに神様は安息日を覚えて聖とせよと語られました。イエス様の時代から遡ること1500年ほど前のことですけれども、この飢饉のためにエジプトに帰遊していたイスラエルの民、最初は、エジプトを飢饉から救ったということで、ヨセフの家族ということで、大きな喜びのうちにイスラエルはエジプトに招き入れられるわけですけれども、ヨセフが成したエジプトを飢饉から救った恩恵を知らない、功績を知らない新しい時代、王になった時にイスラエルは奴隷としてこき使われる。そんな中で奴隷生活の中で民が、イスラエルの民が神様に叫びを上げたときに、神はそれを聞いてくださって、指導者モーセを立ててくださって、先祖の地、父と蜜の流れる約束の地へと連れ帰ろうとされる。紀元前1200年頃ですよね。そしてモーセはご承知の通り、紅海を真っ二つに割ってイスラエルをそのエジプト奴隷の地から導き出させられた。その直後、神様はやがて導かれていくカナン、父と蜜の流れる神様の約束の地、神様が治められる、恵みによって治められる、神が支配される国とはっていう、その法律とはどんなものかっていうのでくださったのが、モーセの十戒という、律法というものでありました。そこに、安息日を覚えて聖とせよ、エジプトの奴隷生活から脱出した直後のイスラエル、本当にまさに奴隷でした。あなたたちは今まで奴隷だったけれども、そもそもあなた方は奴隷ではないんだ、うちに神の形が刻まれている尊い人なんだっていう、神様を自分の意思で自由に礼拝することができる、またそのような民として招かれているあなた方なんだ。ともに、もう一つ、どんなに正しいことであったとしても、一つのものを握りしめてそれを手放すことができなくなってしまうならば、それは仕事であっても、良いことであったとしても、一つのものを握りしめてそれが良いことであっても手放すことができなくなるならば、それは偶像礼拝となって、私はあなた方に偶像礼拝者になってほしくはないんだ、だから一度主に一度神を礼拝することを通して、偶像礼拝者でないことを告白するものであってほしい、私の前に行こうものであってほしい。これが、安息日を覚えて 生とせよという神様の心でありました。私の前に行こうものでありなさい。しかし約束の地に帰ってきたイスラエル、どうであったかというなら、偶像礼拝に陥り、約束の地には帰ってきましたけれども、イエス様が誕生する、700年前にはですね、イスラエルはダビデによって統一されましたけれども、北と南に分かれ、そして、北イスラエルはアッシリアに、そして南ユダという王国はバビロンにと、本当に補修のためにとなって、この国は消えていってしまう、イスラエルは消えていってしまうと。でも本当にただ神様の歩みですけれども、紀元前400年ほど前、イエス・キリストが生まれる400年ほど前ですけれども、なんとイスラエルの民は祖国に帰ってくることができるわけですよね。バビロン捕囚を終えて帰ってくることができた。なんと神様本当に感謝をしますというとともに、それまでは神様は断るごとに預言者を通して語られていた。今も私たち日本イエスの聖書日課ではエレミア書が開かれていますけれども、なんとか背信のイスラエルを帰りなさい、悔い改めようって預言者を通して語られていたわけですけれども、バビロンから帰ってきた神様も沈黙をされる。神の声さえも聞こえないという時代、暗黒の時代を迎えるんですよね。私たちはもう神様から完全に捨てられたんだろうか。そうした中で何とか国を立て直さなければならないという、そうした歴史的な背景の中で生まれてきたのが律法学者パリサイ人という、彼らもう一度民が神の言葉に立ち返ることができるようにという、そして神の言葉が身近なものに、彼らにとって身近なものになるようにと解釈を始めたんです。それがタルムードと言われているようなものであるわけですけれども、その一つとして生まれたのがですね、安息日律法というものなんですね。安息日を覚えて聖とせよ。安息日には労働してはいけないということか。じゃあ何が労働に当たるんだろうか。その中に穀物を脱穀することも労働に含まれてあるんです。収穫することも。で、なんと安息日には椅子を引っ張ってですね、持つ距離も決まってたんですね。これをこうして、こうすると何メートル以上引っ張ってはいけない。なぜかというと足がこの土を耕すことになるから、そういうことです。そんなことであったわけですけれども、でもイエス様は本質をつかんでおられる。イエス様は確かに彼らの熱心さ、パリサイ人たちの熱心さは認めるものの、人間が作ったルールで、人を縛る結果となってしまう彼らの取り組みについては残念に思っておられました。ですからこの箇所ではどう言ってるかっていうのを一言、3節を見ると、なんであなた方は労働をするのかと言ったときに、イエス様は3節、イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にしてひもじかったときにしたことを読まなかったのか。祭司以外の者は誰も食べてはならないと言ったのパンを食べたじゃないのか。それは問題ではないんだと、そうイエス様は語られたわけですけれども、そのようにイエス様が語られた、それを宗教家たちはどう受け取ったかというと、よくもまあ私たちがどれだけ情熱を傾けて築き上げてきたこの 律法、安息日律法、軽んじて、イエスよ、よくもまあ私たちを侮辱したなっていう、これをこのままでただでよくものか、必ず仕返しをしてやる。そしてことを思うとき、皆さん本当に、まず物事の本質をしっかりとわきまえることの大切さを私たちは覚えさせられるのではないでしょうか。そうでなければ本質でない些細なことで私たちは感情的になってしまう。人生の中でどっちでも正直いいことなのに些細なことで感情的になってしまう。私も苦い思い出があります。休暇の毎年夏と冬に休みをいただいていますけれども、その休暇の使い方で、家内とですね、娘二人から、お父さんはなんでそんなにムキになってるのって、まあ私の考えるところっていうのはもう休夏と冬の休みはこの松山と横浜の家に帰ると、親の元に帰るというのが価値観だったわけですけれども、そうした中で、お父さんなんでそんなに無気になってる、何か私は何かにとらわれてたんでしょうね。この日はこうするもんなんだって、それを退けられたらですね、なんか自分が軽んじられているように思えて、そういうことがありましたけれども、本当にそういう意味で皆さん本質というものをつかむことは大事ではないでしょうか。聖書を字義通りに受け取るっていう、記されている通りに受け取るっていうことも大事でありますけれども、しかしそれ以上に大切なことは本質を受け取るということ。そうしたことで私たちは教会の七つの本質というのことを確認をさせていただいたことでありました。十字架が出てこないじゃないですかっていう、あだないということではなくて、そもそも教会とはどのようなものかという内容でありましたけれども、イエス・キリストの救いはまさに十字架そのものですけれども、教会とはそもそもどのようなものか、建物ではなく召し集められた人々、私たちですよねっていう。そして私たちが参加するのは集会やプログラムなのか、いや神の国に私たちは召されていると。そして聖書も永遠の命とはそもそも死んでからのものなのか、いやそうではない、永遠の命を用いて生きるように神の国に生きるように私たちは招かれているんだというようなことをご一緒させていただいたり、そしてそもそも教会とはイエス様が中心で治められるところっていうところが、いつの間にか声の大きい人、牧師が中心となってと、霊の流れの水がの清さが失われてっていう、安全な場所でなくなる、自由が失われるというような、そうした中で、あるこの音楽を、教会音楽を本当に深く学ばれたという、そうした尊いことでありますけれども、でもある教会ではその方のゆえにワーシップ礼拝を捧げることができない、賛美歌以外、音楽では賛美ではありません、そんなふうなことの中で、どんなに若者がワーシップ礼拝をと言っても難しいというような教会もないわけではありません。教会の中でギターを弾くなんて、そんなことありえませんというような、日本イエスの中にもないわけではないですね。ですからやっぱり本質というものは本当に大事かなと。 どんな時代、どんな国の中にあっても適応することのできる構造を、命をたたえている。だから講談はここでなければなりません。生産式の感謝の祈りを捧げるのはここでなければなりません。そこではダメですという教会も中にはあったりしますね。私たちはこの剣道の時にこの電子オルガンっていうかな、言うのかな、を導入しましたけれども、ある教団では、ある教会ではこれを入れることはできない教会、オルガンでなければ、せめてピアノでなければ電子オルガンなんてありえないという教会を行うわけではない。そして中で、クリスマスの初夏礼拝のことについて、クリスマスの初夏礼拝メインの礼拝にするのはどうでしょうかっていう、そんな話、そもそもけれども、さすがに洗礼式というのを初夏礼拝の中では難しい、本当にそう思いますね。そうであるなら、洗礼者が与えられるならば本当に感謝、むしろ祝会の中で洗礼式をしてみんなで喜んでっていうのも、そんなのも、ひょっとするとあるのかなと、祝会の中でっていう、こうでなければならない、十分に話し合って、いずれにしても本当にみんなが納得できる形でなければならないことを思いますけれども、私たちはいずれにしましても本質というものは人を自由へと解き放ちますけれども、規則は縛るということ、そして一面を持っているということも覚えさせていただいて、私たちあがなわれたこの命が、人間が作るルールによって必要以上に縛られることがないように、またルールが新しく設けられるということは、その背景には痛みがあったり、何かの出来事があって新たにルールが設けられるということですから、その痛みやそういうことも無視するものではなくて、背景を理解した上で新たな一歩を踏み出すというようなものであらせていただきたい。そして中で、皆さん、ラインホルドニーバーという方、名前聞いたことありますか？この祈り有名ですね。神を変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気を我らに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。そして変えることのできるものと、変えることのできないものとを識別する知恵を与えてください。という祈りでありますけれども、いずれにしても本質を受け取るということは大事なことだなと。二つ目でありますけれども、このところ人間の罪深さということがここに描かれているんではないでしょうか。そういう意味においては、本質から、神様がそもそも安息日を覚えて生と生よと語られた、そのところから逸れているのは自分と、しかしそうであったとしてもっていう、その時人は自らを顧みるというよりも、自分を恥ずかしめた、あるいは自分に屈辱を与えたものに対して、どんな手段を使ってでも私の前に彼をひざまずかせてやる、ひざまずかせなければ気が済まない、そうしたこの宗教指導者たちのうちの内面がここに描かれています。まさにそれが人間のうちに宿る罪であって、 イエス・キリストを十字架にまで追いやったものでありますけれども、特には相手の人格に対する畏敬の念という、敬意というものが失われていました。罪のない、この右手の萎えた彼を利用してと、イエスを何とか陥れようと、そうしたことどんなことがあっても人はそれらの思いを手放さなければならない、一つのことに縛られてはならない、それを何とか逃げ出せようとするっていう、私の前にひざむずかせてやろうっていう、そうした思い、逃げ出せようとするのはサタンで、アダムとエバは善悪知識の木に集中させられて、それを逃げ出されて手放すことができなかった。ここではその罪深さを手放せなかったパリサイ人たちは、罪のない右手のないた人を利用しているわけであります。謙遜になって、本当のところの神様の御心はどこにあるんだろうかと、神の前にへり下ることの尊さ、そうでなければ私たちはいつの間にか握る必要のないものを握らされて、そして罪の中に支配されてしまうことがあるという。さあ最後に、信仰とはどういうことかということでありますけれども、これはイエス様が別の安息日とありますから、宗教パリサイ人の執念深さが現れていますね。何週にもわたって何とかしてイエスを落とし入れてやりたいという。そして、安息日最初の時はこの街道に行く途中の出来事でしたけれども、この6節以降は街道に入っている時にもいうことであります。イエス様が入られた時はすでに右手の萎えた人が置かれていたという。一体何故に手が萎えていたのかと、彼はどんな人かという。ルカはさりげなくですけれども、その右の萎えた手がですね、右手であったということを紹介しています。右手っていうのは利き手を表しますね。利き手、糧を得るために使う手、物をつかみ、物を作り、そして自分の生活を支える手、その右手が萎えて動かなくなっていた。そして、イエス様はその右手が萎えて動かなくなって、そしてそのことのゆえにパリサイ人に利用されているこの彼の手を癒されました。彼の手は完全に萎えていましたから伸ばすことができませんでした。でもイエス様が伸ばしなさいと言って、その通りにすると伸びたってこう十節に記されていますね。不思議な表現ですね。不思議な表現だと思いませんか。伸びないから利用されてっていう恥ずかしみを受けて惨めな思いをさせられる。どれほど伸ばしたいと思っていることか。伸ばしたいですよイエス様、でも伸びないんですよ。ところがイエス様の言葉に基づいて伸ばした時に原因と結果が逆転して伸びた。 パリサイ人にとっては彼が癒されようが癒されまいがそんなことはどうでもよかったんですね。なんとかイエス様に癒してほしいと思って連れてきたわけではありません。安息日にイエスが癒すという仕事の行為をするかどうかっていうのを見て、もし癒そうとするならそれについて、なんでお前は労働をするんだって、働くなら安息日以外にしろというふうにこう訴える口実だったわけですけども、伸ばしなさい、イエス様伸びないですよ、いいから伸ばしなさい、イエス様伸ばせるんだったら私はここにいませんよ、あなたにはわからないんですが、この私の気持ち、私は今見せ物にさせられている気持ちなんですよ、どれだけ惨めな気持ちかわからないって分かっていただけないんですか。でもイエス様は権威に満ちた言葉を持って、伸ばしなさい、そしたら伸びるはずのない手が伸びた。ここで私たちが受け取るべきは何か、信仰が先なんだというですね。あなたが置かれた状況、あなたが置かれている環境状況がどんな状況であったとしても、キリストに対する信頼、キリストに対する信仰が先なんだ。そしてキリストに対する信仰信頼がないところに奇跡は起こらないんだということです。キリストに対する信仰信頼がないところには奇跡は起こらない。もしあなたがイエス・キリストにあって、奇跡を見たいと、その生涯において私たちがこの生涯において神の奇跡を見たいと思うなら、体験したいと思うなら、信仰が先なんだ。いや、それを体験するために神様は私たちを召してくださった。イエス様が私たちに求めてくださっているのは、私たちの回復の可能性とか回復力ではない、ありません。イエス様が求めてくださっているのは、イエス様に対する言葉に対する私たちの信頼というものがどういうものか。神様が私に向かって伸ばしなさいと語られるときに、伸ばそうとするかどうかということ、その結果癒され回復するというわけではない、結果癒されたのでこう信じるというわけではない。皆さん、彼にとってこの伸ばす、イエス様が伸ばしなさいと言われたので彼は伸ばすんですけど、伸ばすという行為というのはどうでしょうね、恐れがあったんじゃないですかね。え、伸ばしたらいいんですか、本当ですか、イエス様、伸ばしますねって言うんじゃなくて、伸ばしたところで、伸ばしても癒されなかったら、明け渡しても何も変わらなかったら、健康のこともそうでしょうし、仕事のこともあるいは家庭のことも結局のところ何も変わらないんだよなとか、そんなふうなことの中ですね、伸ばすっていうこと、すごい、勇気のいることではなかったでしょうか。でも私たちは絵に描いた餅の信仰で自分を慰めるために召し出されたのではなくして、神の奇跡を私たちの生涯を通して神が表されることを承認して、神様感謝します、どうぞそのように私の生涯を用いてくださいと自ら明け渡したものだ。ということをこの朝覚えさせていただきたい。置かれている状況が、環境が問題ではなく、私たちの信仰の決断 というものを神は見ておられる。神は石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができ、ラクダが針の穴を通ることができなくても神にはどんなことでもできるんだ。もう終わりたいと思いますけれども、このさ、皆さんもう一度私たちイエス様を十字架にまでおかけくださった天の父なる神様の愛を私たちは本当に信頼しているだろうかということをこのさ点検させていただこうではありませんか。イエス様は父なる神様の言葉を信頼してですね、十字架の上にご自身を捧げられました。神の言葉を信頼して、マタイの福音書を見ますとね、ちょっとお開きしましょうか、ちょっとお開きしましょうか、マタイの福音書の20章、マタイの福音書の20章、イエス様は愛のゆえに確かに私たちのために十字架にご自身を捧げてくださいました。十字架にまで捧げてくださいました。20章と言いますと、これはブドウ園の例え話をイエス様がなさった箇所でありますけど、その後の中でイエス様は後のものが先に、先のものが後にとおっしゃって、17節、ブドウ園の話をした後ですね、マタイの20章の17節を見ていただいていいですか。新約聖書の40ページですね。さて、イエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、12弟子だけを呼んで、道々彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は最初、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そして、あざけに鞭打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし、人の子は三日目によみがえります。三日目によみがえるんだ。と。私が十字架に命を捧げたとしても、父なる神様は必ず3日目にこの私をよみがえらされるんだという確信があったんです。そのゆえの十字架なんですね。ちょっとこの前ニュースを見ていましたがね、こんなニュースがありました。男の人が歩いていてっていう、2階から2歳の女の子が落ちてくる。それを見た時に、その歩いていた、たまたまそこ通りかかっていた人、男の人はですね、もうあまりにもとっさのことでどうしていいかわからないから、持っているものをパッと手放してですね、それで女の子のキャップをキャッチして、2歳の女の子は助かったんですけど、もうあまりにもとっさのことでどうしていいかわからない、だからとりあえず手に持っているものを外してこうキャッチした。そういうこともあるかもしれませんけど、イエス様はどうかって言ったら、天の父なる神様のご愛を信頼して、確かに私は十字架に、けれども神は必ずこの私を三日目によみがえらされるんだという、揺るぎのない信仰、神への信頼、それゆえにご自身を十字架にまで捧げられる。何かわからないけど、とっさにじゃないんですね。皆さん、私たちはこのようにイエス様が天のお父様を、ご人格を、ご愛を、真実を信頼したように、私たちは信頼しているでしょうか。それゆえに 信仰の決断を持って手を伸ばそうと私たちはチャレンジするでしょうか。信仰とはどのようなものかということが、ここにこの箇所には豊かに描かれています。たまたまそこ通りかかったから、なんかわけわからないうちにキャッチしてたんです。それもあるでしょう。けれども、イエス様から手を伸ばしなさいと、そして、そこには本当に勇気を持って差し出せなければ伸ばすことができないという、そういうこともあろうかと思います。その中で私たちは神の奇跡を体験する。その神の奇跡を証しする生涯へと私たちを神様は、そのために神様は私たちを召し出してくださった。神様が私たちに私の生涯にどのように語ってくださるのか、それはそれぞれ違うと思います。ただ神様の御声に耳を傾けるものでやらせていただきたいと思います。そして語られたことについては、あの人はどうするんだろう、この人はどうするんだろうではなくして、私はそれに従おうと生み出すもので合わせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。それぞれ祈りの場とさせていただきましょう。